ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬の神聖行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回野田さんゲスト高見さん来ていただきましたね。
はい、そうですよね。
ご本人もすごく楽しそうにお話しされていてよかったなと私は思っていたんですけど、
はい、結構高見さんいろいろ自分でも YouTube チャンネル持ってるぐらい話すの好きな人です。なんかあの後も連絡あって楽しかったっていうことはおっしゃってましたので、
はい、私も実際にこうなんていうんですか、赤裸々にというと変ですけど、馬主さんにいろんなことを伺えて、あ、そういうふうな経緯だったんだっていうのがちょっとびっくりなところもありましたし、
はい、
とても面白かったです。
そうですよね。もう馬主さんいろいろ基本的には経営者としてなんだかな成功を収めている人が多いので、まあ、話していくとやっぱり面白いところいろいろ出てくるって昔から思ってましたんで、なんかそれがポッドキャストでちょっと実現できたっていうのは良かったなって思います。
はい、またね、いろんな方がつながりがねきっとあるんでしょうから、高見さんの聞いて、あ、自分も出たいなとかこういうの話したいなと思ってくださったらいいですね。
はい、本当もう今聞いている中でちょっと興味持ってる人でも、ね、いいですし、また自分の知り合いとかで、まあ、競馬にちょっと興味あるぐらいでも実はいいかもしれないな。
そうですよね。その、はい、いずれ馬主になりたいなと思ってる方とかもですし、あとは一口馬主やってるよっていう方もいいですよね。
まあ、もうそうですね。一口馬主の方が活躍馬持ってることは多いので。
あ、そっか。今、野田さんも含めて、
はい、
有名な大馬さんもそういうふうな一口馬主で所持されてる方もあるんですね。
そうですね。もう、まあ今やっぱり個人馬主ですと、持っている馬、そんなに今強いのがやはり少なくなってきてしまっているので、やっぱりまあ一口の馬がいっぱい飼ってますので、そうすると一口のこんな強い馬持ってたみたいな話も聞けるかなって思いますし。
そうですよね。どうやってね、そこに選んだとか、抽選にね、はい、ドキドキの瞬間とかもちょっと聞いてみたいですし。
そうですよね。
うん、あとは私のところにも、私も一口馬主になってみたらどうですかっていうお誘いがありました。
一口でしたら結構簡単に始められますので、ぜひっていう感じはしますけど、はい、
まずは抽選を突破するところからかなと思ってました。
とか、まああまりその会員数が多くないというと言い方は良くないかもしれないですけれど、比較的馬を取りやすいところもありますので、
うん、
はい、
いろんなクラブがあるんですね。
結構いろいろあります。
うん、
どうしても有名な G1 たくさん勝つようなところ、特にキャロットとかシルクとか、ある程度いろんな人が手を出しやすいクラブですと、やはり入るのすら今は大変って状態ですけれど、まあ日高の馬を応援するような形のところとか、そういうのでしたら比較的入るのは簡単ですし、あとはもう推し活みたいな感じですと DMM とか、
はい、
はい、バヌーシーってやってるところですけど、
うん、
ですともう1000分の1とかありますから。
あ、そんなに、はい、たくさんの方で所有するんですね。
はい、それでしたらまあそれだけ口数多いので入りやすいっていうのがありますね。
うん、費用的にもこう入りやすいかなということですか。
ね、そうですね。
うん、あとは高見さんも競馬の、まあ、ビジネスではないですけど、そういう方面でもこう進んでいきたいって思ってらっしゃる方だったんですね。
はい、もともと高見さんとはその方でもいろいろご、なんていうか、ね、共同でやろうとか、なんか話が弾んで、そういうのもありましたんで。
うん、なんかこうビジネスの面でも同じ方向を向いて広げていきたいって思ってらっしゃる方がたくさんいるのは、その発展にもいいことですよね。
あ、もう本当そうですね。競馬って、まあ、人とのつながり やっぱり大きいなって思いますんで。
あとは、やっぱりこの相場への思いっていうのがとても熱く感じられました。
はい。まずね、娘さんのお名前ですからね、そりゃ、で、可愛がるってのは思いますよ。
ね、その後、やっぱりこう、大きな怪我をせず、無事に
はい。
走り切ってくれたっていうのが、すごくほっとした様子も感じられましたね。
はい、やっぱりね、勝ってもらいたいっていうふうには馬主さん思うのは当たり前ですけれど、まあ、一番は怪我をしないでっていうとこですから。ね、これはもう、本当怪我すると、それで馬の場合、ひょっとしたら、まあ、予後悪くなってっていうこともありますし、まあ、単純にレース走れないっていうのも当然なりますけど、大変にはなりますんで、痛いですし、それだったら、やっぱり、無事に走ってもらえるのが一番いいって。なりますか。
ね、家族の皆さんで応援してたっていう話もありましたし、一緒にね、こう見に行ったよっていうのもいいお話だなと思ってましたね。
そうですよね。地方競馬の馬ですと結構、高見さんの今回の場合、佐賀ですけれど、佐賀、まあ、高見さん自身は東京の人なんで、なかなか行くことはない
ああ、きっかけ
と
が
こ
ない
も、
と。
そう。とこですけれど、そういうのを地方で自分の馬を走るって言っていくっていうのは観光という意味でもなかなかね、いいなって思いますし。そう。で、高見さん、お酒のビジネスやっていらっしゃるので、佐賀の酒もそこで発見するっていうような こともしてますんで。
じ
はい。
ゃあ、お馬さんきっかけで一石二鳥じゃなく三鳥四鳥みたいなぐらい で。
まあもうそうですね、家族サービスといろいろとやってるって感じです。
あとはその、まあ、ビジネスの観点っていうと変ですけれども、やっぱりこの賞金だけで、なんていうんですか、コラムを高見さんのコラムを拝見したんですけど、
ああ、はい。
結果として、こう、プラスじゃないですけれども、そのような雰囲気を私は感じて、地
はい。
方でも十分そうやって賞金を稼いでくれるんだなっていうのは、割とちょっとびっくりした部分ではありました。
はい。これは意外とというか、トータルで考えると、地方の方が、実は、馬主さんにとっては、回収しやすいんですよね。これはまあ、なんでかって言えば、JRA の場合、そもそも、予託費、そういうのが高いっていうのが一つ。地方の方が、その半額、あるいは、まあ、3分の1は言い過ぎかもしれないですけど、本当にそれくらいな30万とか20万のとこもあったりもする額で1ヶ月預けられますので、そうすると、もう中央競馬今60万から80万は当たり前ですから。そういうようなので、まあ、1ヶ月の負担が少ない。で、レースに使えるのが JRA よりは地方の方が結構簡単に使えるってのが、
ね、コンスタントに月2回ぐらい走ってたっておっしゃってましたもんね。
はい、なので月2回走れば実は預けているそのお金20万30万っていうのはほぼ回収されるので、あとはちょっと賞金が貯まればそれだけプラスになるって、そういう感じです。
すごいですね。じゃあこう、始めやすい地方競馬の馬主さんの方が、逆に
はい。
ね、こう、回収もできるとなれば、
はい。
やっぱりやりたいぞっていう方は増えるかもしれません。
そうですね。
実際にこう、やっぱりね、馬主さんの話を聞かないと私は知らなかったというか、あ、
はい。
結局やっぱりちょっとマイナスなんだろうなっていう観点が勝手にあったので、
はい。
そうじゃないんだっていうのが、なんていうんですかね、すごいなって思いました。
まあ、安く始められますので。なので、回収はしやすいっていうのはあります。
ね、地
はい。
方在住の方もそうじゃない方も、ね、高見さんのように東京にいてお預けるっていうのも十分
はい、
可能ってことですもんね。
そうです。
もう実際にご本人の話を聞いて、きっと、ね、高見さんのパターンじゃない馬主さんもいらっしゃると思うんですけど、
はい。
本当にいろんな方のお話聞きたいなって思いました。
はい。 そうですね。で、この番組でもたくさんゲスト呼んで、うん、いろいろ話の、ね、方の話したいなって改めて思いました。
ね、またぜひ出ていいよという方は、
はい、
小田さんもしくは私
へ、はい、
ご連絡をお願いいたします。
はい。
はい、では今回は高見弘之さんのお話振り返りをさせていただきました。野田さん、次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。